You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組では、そんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き速記管制度を守る会大阪支部の石渡輝代さんです。速記管制度の廃止が打ち出された1998年、仲間たちとともに速記管制度を守るために立ち上がった石渡さんは、アメリカの速記事情を調べるために3度も渡米、後に現代人文社から守ろう裁判所速記官というブックレットを共同編集で出版されました。さらに韓国の速記事情を調べるためにソウル中央地裁なども訪問、ブログや DVD で速記官の重要性を訴えてこられました。裁判所速記官という仕事にかける石渡さんのパッションに迫ります。ステンチュラを使ってリアルタイム速記をされる石渡さんの映像もインターネットムービーでご覧くださいね。PIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き速記管制度を守る会大阪支部の石渡輝代さんです。こんばんは。
こんばんは。
速記官として大阪地方裁判所で40年のキャリアがあったということなんですけどね、はい、その速記官というお仕事は、どんなお仕事なんですか？
法廷に立ち会いまして、で証人尋問や被告人質問とかですね、うんうんうん、そういうのを速記というものを使ってね、うん、記録する仕事なんです。で調書に仕上げるんです、うん、で速記というと、うん、まあ皆さん国会なんかでよくね、国会中継で見てられて、うん、手書き速記を思い浮かべるんですけども、まあ、私たちは今日ここに持ってきてますこの速記タイプ、うん、名前がステンチュラというんですけど、これを使って速記をして、それで調書に仕上げてるんです、
ね、ステンチュラの映像もまたインターネットで皆様にはご覧いただきたいと思うんですけれども、その速記官というですねお仕事が廃止されるっていうことなんですけれども、はい、これは代わりにテープで録音したものに変わっていくという、そういう、まあ、最高裁の方針なんですね。
そうなんです。でその過渡期として、まあ、最高裁の説明なんですけども、はい、過渡期としてテープを民間に委託して、うん、それでテープ起こししてもらうと。で最終的には音声認識っていうね、うんうん、コンピューターで音声を認識させて文字化していくっていうのをね、うん、考えてるということなんです。
は
い、
でもなんかあれってこう NHK のアナウンサー程度の音声でないとなんか認識されないとかって聞いたんですけど、
そうなんですよ。
どうなんでしょうか？
もう本当に私たちもいろんな専門家の方のお話聞いたり、うん、実際それを使ってられるとこも私見に行ってきましたけれども、うん、等速でね、同じ一定のスピードで滑舌よく、うん、で文法通りに喋るっていう、そういうことの条件をつけないと認識しないんですよ。
そしたら大阪地裁なんかね、バリバリの大阪弁じゃないですか、みんな、えらい儲かりまっかみたいなとこから言ってるのにね、うん、それはちょっと認識難しいですよね。
だからえらい儲かりまっかはね、まあ、えらい儲かりまっかという、まあ、例えば辞書を作っとけばね、はいはい、大阪では通用するかもしれませんけどまだ大阪はね、ある意味では全国ネットで吉本が売れてますから分かると思うんですけど、はい、鹿児島やね、はい、北海道青森っていうのはテレビでよく、うん、地元の人が、はい、やってますよね。もう全然わからないでしょ、それをねどうやって音声認識するか、それは絶対無理と私はね、もう最高裁が何と言おうとも無理と、裁判所でそれを使うのは無理って思ってます。
あとね、方言もさることながら、どうしてもこうちょっと突っかえたりとかね、考えながら
答弁するじゃないですか、うん、とか言ったらそれまた認識してくれるかどうかって難しいですよね、
だからそのとかとかいうのをね、うん、もうそういうのはいらない言葉として機械的に排除するっていうこともできるんだそうです、うん、コンピューターが、うんうん、でもね私ら即帰還だったら、うん、そのとはね考え込んでて、うん、次の言葉を探すためにとって言ってるのか、うんうんうん、そうじゃなくて、うん、癖で言ってるのかっていうのはね立ち会ってれば分かるんですよ、はいはい、だからもうこれは意味がないと思えば、うん、即帰しないんですけど、これはすごくね答えを探していて、うん、困ってるなっていう雰囲その時のやり取りの雰囲気を感じた時は、うん、ちゃんとっていうのもね即帰するんです、
はあ、なんかそれはやっぱり人間でないとっていうね、
できないです
思いましたね、うん、で石渡さんはですねアメリカとか韓国にも調査に行かれていらっしゃいますね、はいはい、即帰のね海外の事情はどんな感じなんでしょうか、
はい、もうアメリカは特にですね私もう 3州回りました、うんうん、3回行きましたから、うん、で都市も4つぐらい回って裁判所で即帰者の方とも懇談してきました。アメリカは本当に即帰がものすごく活躍しています。なんとまあ6万人もいらっしゃるんですよね。
アメリカには6万人の
即帰、日本は290人なんですよ
そうか、なんかすごいな。あと韓国はどうですか、お隣の
韓国も、うん、まあ、アメリカのやっぱり流れを組んでると思うんですけども、うんうん、即帰者が今法廷にももちろん立ち会ってられるし、それから若い方がね、うん、養成されてます。でそういう養成の場面に私もこの間訪問した時に出くわして、もうなんかね日本にないものがねここではやってると思うとね、うん、もうすごく感動的でした。あの場面は、
ね、即帰還制度を守る会のブログ、そのブログの中に出てくる隼人君というのはどういう機会なんでしょうか。
それはですね遠藤さんっていう私たちの先輩の即帰還が個人的に開発してくださったプログラムなんです。で自動翻訳支援プログラムっていうふうに言ってるんですけども、うんうん、で今まで私たちは即帰をしてきた符号をですね、うん、見ながら、うん、ペンで書いたり、うん、ワープロとかパソコンを使って、うん、皆さんが読める漢字仮名混じり文に直してたんですね、うんうん、それはまあかなりやっぱり手間かかったんです、うんうん、でそれを機械的に、うん、符号をデータ化して、うん、それで自動的に翻訳するっていうね、うん、もう本当にね私たちにとってはね救世主のようなものがね、うん、開発されたんです。
じゃあそのプログラムと今のステンジュラを合体されたら、
そうそうそう、
自動のその音声認識の翻訳と変わらないようなことがっていうか、変わらないそれ以上のことですよね、
変わらないんじゃなくてやっぱり絶対それ以上なんですよ。
そうですよね、即帰還が効いてやるんですからね。
そうそう、で自動のね、はい、音声認識は、はい、結局録音要するにしてるわけですよね、うんうん、聞き取れないとこってどうしても即帰還でもあるんですよ、うん、法廷で、
はい、
でそういう時は即帰還だったら、あちょっとすいませんもう一回お願いしますって
質問しはるんや、
うん、たらまたちゃんと答えてくださるんです、うんうんうん、でも自動音声認識だと誰も質問しないですよで分からないままだーっといくんですよ。それ永遠に分からないです。
後でもっぺんあれ何やったんやろと言っても分からない。
やっぱり裁判記録っていうのは歴史的に検証されるべきものですから、うん、きちっとまあ、本当に 100% に近いものをね完成させなきゃいけないと思うので、そういう意味ではねもう即帰還が立ち会うということがね一番です、
もうその大事な即帰還制度なんですけども、検事さんとか弁護士さんとかはどんなご意見なんでしょうか。
本当に弁護士さんが特に困るっていう声を大きく上げてくださってます。で検察官は役職柄でしょうかあんまりそういう声は上がらないんですけど、でも日頃法廷では検察官はすごい即帰録をね、うん、早く欲しがるし、うん、マーカー塗って、うん、一生懸命次の質問に備えてられるから、絶対困ると思うんです、うん、で裁判官だって先何言ったかなっていうのはあるはずなんですよ、うん、でそれを即帰録待ちで検討しようと思ってる方もいらっしゃるので、それは皆さん本当に困ってるんです、うん、ところがですね、
はい、
最高裁っていうんですか、この司法の世界では、はい、最高裁が一旦決めたことは覆すのは難しいって言うんですね。で私はやっぱり情勢が変わって、うん、裁判員制度っていうのができますのでね、うんうん、はい、そういう情勢が変わったんだから覆すんじゃなくて、うん、新たに即帰還を要請するっていう決定をね、もう一回すればいいんじゃないのと、もう本当に あの町のおばちゃんとしてはね、もうそう思ってるんです。
ねえ、あのぜひ興味のある方はね、あの石渡さんたちがなさっているあの速記完成度を守る会のブログをご覧いただいたらと思うんですけれども、最後にあのリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
は
い、
あの2年後に裁判員制度が始まるんですよ、はい、それで大阪はね全国で2番目に裁判員に当たる、うん、当選する確率が高いんです、はい、でそうするとあの裁判であの行われたのを聞いて、うん、でやっぱ自分がやっぱ判断しなきゃなんないんですよね、その時に速記録があるとねどんなに助かるかと思うんです、うん、だからぜひねあの裁判員にかなんなって思われると思うかもしれませんけど、あの参加していただいて、まあ、あのちょっと社会貢献、いやでも税金払うのと一緒ですので、あの裁判員にもなっていただいて、それであの速記録ないのとあの言っていただきたいと私はもう本当思ってます。
わかりました。本当にあの頑張っていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは戦時中日本軍の捕虜となったイギリス人と日本の和解のために力を尽くされてきたホームズ恵子さんです。これまで300人近い英国人捕虜を日本に招待するなど日英の和解のために尽力されてきました。日本人女性としては初めてエリザベス女王から大英第四級勲功章を授与されたホームズ恵子さん主催のアガペの働き、心の癒しと和解の旅に迫ります。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。